前回まではカラーデイズの若さんとの対談トーク流しておりましたが、今回は年明け1月3日に、札幌でお会いしました、宮沢賢、僕の、友人でありポッドナインティーズで一緒に、ポッドキャストやった、彼との対談3本流したいと思います。西暦2018年1月4日木曜日、午後12時46分くらい収録、おはようございます、ケグノでございますけれども、宮沢賢とはですね、なんかその日ね、ちょっとまあ1月3日でなんかね、基本的に僕ね誰かと会わなかったんです、この年末年始で。さすがになんか嫌だなってなって、でまあ年末に倉橋くんと若さんと会って、でまああとポッドキャスト系で会える人いないかなと思った時に、あの宮沢賢がふっと頭に出てきて、会えないかなと思って聞いてみたら、あの快く会ってくれてですね、はい。でそこでまあ宮古市屋コーヒーですね、あのちょっとね、静かな、カフェで、収録をした、話があります。話はね、メインはね、もともと今期の2018年1月からのアニメのリストをずっと見てて、で、そこからこう膨らまして、結局終着点が今、とりあえず今回流す15分はアニメの話からゲームの話に膨らんでったっていうような感じですね。ちょっとそういうアニメゲーム系のトークになるかなと思いますが、今回から3本、お楽しみいただければなと思います。よし。でも今期のアニメはあんまりこう推しがないので、とりあえず
足でか。でも声変わるとね、
あ、ボノボノもあるんだやっぱり。
ボノボノでも変わったよね。
あ、そうなんだ、あの前の時だとさ、あの映像化ってのが来るのさ、コミックに、そしたらまあ今度何がアニメ化するかとか、まあ情報数に上がってるやつだけど、でも大体何か、あ、これアニメ化するのねとかって分かるんだよね、前の仕事の時はね、ちょいちょい、あ、このアニメあるのねみたいなところで見てたんだけど、
情報入ってくる、
そう、もう今何も入ってこないね。自分で調べようとしないから絶対入んないしさ、今このアニメ見てるんですとかって職場に同僚にもいないしさ、そんな話する人いないもん全然いない。本当にゲームの方かな、ゲームそんなにじっくり したかな、そんなにしてないな。
ゲームもね、分かんなくなってきたし、
分かんないね。
2017、2018、
なんかあるかね。
まずね、聞いたことあるのは7つの大罪と
ポプテピビックね、これはうち漫画持ってるから。
あ、これなんだっけ、なんかニコニコで時々見かける、
飛びっきりのクソ漫画だ
これ面白いね。
面白い
これ漫画、
漫画だね。
なんだよね、
シナリオとか求めちゃダメだね、シュールギャグっていうの、固定層はファンは多いよ
ギャグ漫画日和的な。本当に知らないんだよね。
うん、ああ、ギャグ漫画日和もなかなか、いや、ギャグ漫画日和はまだマシか、いや、ギャグ漫画日和の方がマシか
の方がマシって面白い、
まあ、面白いんだああ全然いっぱいあるけど、あんま知らねえ。
あ、ラーメン大好きこいつ、
そうそうそう。
で、さっき言ったカードキャプターさくら、
うん、バジリスクなんてやんの。
あ、ほんとだ、何これ、
バシリスクも元は漫画か、多分漫画。
うん、
なんかパチンコになって、いやこれも前アニメやってたんじゃなかったかな。あ、ミルク入れない系。
うん、
あ、じゃあどうぞ。いただきます。あ、ま
あ、サンリオ男子。
あ、
サンリオ男子、
うん、ポムポムブリンがいるから、そういうのめっちゃ好きな人とかじゃない。
あ、シナモンがいる。
珍しいのはキティちゃん全面じゃないんだよ。ポムポムブリンが一番近いね。
マイメロもいる。
あ、マイメロは単発でアニメやってたしな。
あ、やってたね。
すっごいなんかサンリオの狂気とかって言われてたよ。
うん、
そうや、サンリオで思い出したけど、なんか商売ロックだっけ。
商売ロック、
商味ロック、なんかそんな感じの、なんか女の子のなんかふわふわしたキャラクターたちがバンドやってるやつ、商売ロックだったと思うんだよね。
あ、商売ロック
がある。確かこれがね、キャラクター原案かなんかがサンリオだった気がするんだよね。
本当だ、キャラクタープロジェクト。
そうだね、やっぱサンリオなんだ。
何これ。
いや俺も前に働いてた時に見ただけなんだけど、なんかこういうのあるんだと思って。
キャラクタープロジェクトって何。
だからアニメやったり、
ポムポムプリン的な。
そう、アニメになったり、そう、 CD も結構出てたんだよね。
ほー、
まあ、バンドだからか。
元々のラブライブ的な感じ、あれもキャラクタープロジェクトみたいなタグいてる。
だと思うね。
すごい、
うん、
ちょっとこれスクショしておこう、後で調べる。商売ロック、
商売ロック、
これなんかこう今の10代に聞くよりも宮沢に聞いた方が、
いやどうだめな、知識が2016止まりだから
すげえな、
うん、ちょっとアップデートかかってないからさ。あとなんだあれ、
うん、豆猫、ま、ね、なんか割と刀とかなんじゃら戦記とかさ、そういうのが今いいの。
いや、なんかね、多いと思ったのは、
うん、
異世界転生シリーズがすごく多いの。
異世界転生
シリーズ、そう、めちゃくちゃ異世界から転生した系の話が多いんだよ。リゼロ、
あ、リゼロ系ね、
とかね、なんかすっごい多いんだよ、
うんうんうん、
ラノベとかなんかそういうのも見るとね、やっぱ異世界系が天から転生したけど何々とか、なんかそういうのばっかりです
よね。オンラインゲームの設定とかでよくある世界に自分が行っちゃいました的な、
うん、それでもまあ内容にもよると思うんだよね。あの、例えば何も持たない主人公がそこでどんどんどんどん成長していくのかとか、何もかも持ちすぎてる主人公が、なんだっけ、
異世界はスマートフォン、
そうそう、別名スマホ太郎だっけあれなんかすっごい言われてるらしいね。もう見たことないから分かんないけどさ、
確かにね、ネタとして3話ぐらいは見たんだけど、うん、だ
スマートフォンがうまいこと活用できてないっていうのを聞いたら、うん、
できてない。
そこはまあなんかさ、ちゃんと、まあ、作り手としてはそういうふうに考えた方が良かったのかなと思う。スマートフォンの話なのに、なんだっけ、主人公がやたらとなんか死なないんだっけ、
うん、
無敵体質的ななんか
そうい
るっていう、そこがまず謎だよね。
能力がそもそもこう、
うん、
チート的に高く、
うん、
でなぜか周りのヒロインにモテてみたいな、うん、こう、
うん、
設定がすでに勝ち組だったっていう、うん、だから
それはちょっと、うん、ってなるよね。なんかそうなる要素をさがあればいいんだけどさ、それを最初から設定ですって言われたらなんか違くないってなるよね。ほら、何もできないけどとりあえずスマホはあるからそれを活用して自分はこうこうこうしましたみたいなのをやるのが多分一番いい物語なんだろうなと思うんだけどね。なんか
今小学生とか中学生でそういうアニメ見る子たちが、
うん、
あれをいわゆる深夜帯のアニメなんだっていう
ふうに思っちゃうのか
だから俺らってそうじゃないよ、少し見てる人たちじゃ。
映画の時まだいっぱいやったからな。もうまず春日だったからさ、春日にラッキスタだよ、うん、でクラナとか
俺そっから入ってるから、うん、そう春日ラッキスタからのなぜかダカープに行っちゃったっていう。
いまあそれは派生の仕方は人それぞれだから。まあね、うん、変わったね。いややっぱアニメもそうだけど、小説もそう、小説じゃない、ドラマもそうだし、原作がなくなってきたのかね。
アニメオリジナルっていうのが結構出てきてる感じがするかな、う
ん、アニメはオリジナルあるよね、うん、でもねドラマはほとんど最近漫画か小説原作なんだよ。この一応話題になった逃げ恥、 あれも漫画だから。
あ、はい、最近、
まあ、うちの親はよく言うには、うん、ドラマの原作を脚本を書ける人がいなくなったって。だから漫画とかが多いって
聞く。あれリライフだっけ。
ああはいはいはい、
なんかああいう風に無料のさ、
そうだ ねコミックだったっけ、
うん、そう、だあの手のものとかも含めると確かに漫画原作っていうのは
漫画の媒体が増えたね、確かに、
う
ん、
そう、
あの結構見んのが例えばピクシブとか、
うん、
ニコニコ星画とかか、
うん、
ああいうの見ると、
うん、
まあ、イラストを描いてて、うん、でそれがちょっとなんかシリーズものみたいな感じで続いていくと、うん、最後の方になんか連載決まりましたって話があったりとかする、うん、
出版になりましたとか、
まあ、そっからなんか見つけたりもしてるのかなとは思うんだけどね、
うんうん、
でもそういう意味ではまあ受け口広いのかなって思うところはあるのかもしれない、
うん、
それでも今から指導料にいたな、あのサンデーのなんかのやつに応募してるっていう、
うん、
実際に応募して受賞したってなって、
本当、
まあ、そこの道はまだ残ってもいるんだよなっていう。漫画業界は結構、まあ、詳しい実情知らないからね、何も言えないけど、だいぶ受け皿じゃないけど窓口は広がってんのかな。ほんではそこから売れるかどうかは、まあ、本人の技量次第だから。
もう大手じゃなくてもいいから、いろんな人たちに自分の作品読んでほしいみたいな人っていうのは、うん、
増えてるかもね。
増えてすぎるんだよね。なるほど。
あとはそこからイラストレーターになる人とかもいるだろうし、
あ
お仕事へ募集中とかって、うん、
イラストね、
まあ、ね、こういうのやっぱ描けないからね、まあ、よく描くなと思うけどね。みんな
こんだけさ、キャラクターっていうのがさ、
うん、
乱立っていうかさ出てきてる中で、
うん、
デザインする力
って
すげえ大事だ。オリジナリティっていうかさ、
あ
結果あのキャラと一緒じゃんみたいな風になる、
うん、
なんかあのまあ例え違うんだけどジャイアント豚ゴリラ的
な、まあまあね、まあそれもなんか別々の作者が作り出すみたいなね。
そうそうそう、同じじゃねえかみたいになっちゃうから、そうじゃなくてみたいな。
でも逆に言えば、まあ、パロディっていうかオマージュっていうのはあるからね。
あ、
それっぽいのを作るとかっていうのもできるし、
うん、
それもまた一つの、まあ、まあそれもまんまやったら盗作になるからあれだけど、
うん、
でもなんかちょっとこれあれのパロディだよねとか、なんなら作者がこれのモチーフはこれですって言って作ってるとかもあるしね。そういうのがね、いっぱいあるよね。あ、でもさ、キャラクターでも思ったんだけど、もっとすごいなと思ったら音楽ってさ、
うん、ああ
、んだけ歴史あんのにさ、まあ盗作とかたまに言うけどさ、でも基本的にそんな被んないじゃん、
うん、
あんなに一人で何作も作ってるのに、
うん、
あ、組み合わせって無限大なんのかなって。
コードのね進行とかには著作権ないから、もうほんとメロディーがね、メロディーとか、
うん、
いやだから音楽作るっていうこともそうだよね、言われてみれば、うん、確かにすごいことだよなって思う
と思う。それこそグレーとか聞いてるあれこれとこの曲同じじゃねっていうのがあんまりないんだ。でもグレーらしさあるみたいな、なんかそこら辺の面白さはある。
うん、おかわり欲しくなって
きた。おかわりちょっとお値段がある
300円ぐらいですね。
うん、いやでもすごいね、 だからクリエイターだよね、うん、作るわってよく作るし発想力が違う、
うん、
なんかいろんなものから発想を得てる着想を得てるとかってあるし、
うん、
なんだっけ、うん、昔授業で見たけどマリを作った宮本茂さん、うん、 あの人はなんか子供の頃なんか近所の山とかいろいろなところを冒険して遊んでたっていうから、
うん、
まあ、そういうとこから着想を得たりとかしてるっていうし、
やっぱなんかいろんな手段でインプットしてるんだよね、
うん、あと何だったっけな、ゲームフリーク の、
うん、
あのポケモンの海の親の
田尻さん、
そう、う
ん、
とあと杉森さん、杉森源さん、デザイン描いてる人、
うん、
あの人たちがまだゲームフリークって会社を作った時くらいか、作る前かな、
うん、
クインティっていうゲームができたんだよね、
うん、
まあ、これファミコンでも実際に売られてるんだけど、あれの考え方が新しいものは動詞から生まれるとかって書いてて、
うん、
でそのクインティのゲームの特性がめくるなんだよ、
うーん、
なんかカードめくってその上に乗ってる敵を飛ばしたりとか、うん、でめくった下のカードからなんか新しいアイテム出てきたりとか、
うん、
そういうのやるゲームなんだけど、ああそういうものからも発想を得るんだなみたいな、動詞とか、まあ、確かに動詞これをこういう風にするっていうのをゲームでやれるようになったら、
うん、
そこからどういうゲームが作れるかとか広がるのかなって思うし、
言葉で膨らましていく、
うん、もうその発想ができるかどうかだよね。じゃあ僕もその動詞からやりますとかって言われてます、なかなかできるもんじゃないから
ね。叩くってこうワニワニパニックみたいな、
そうそうそう、でもそこで同じものを作っても意味ないから、そこにいかに自分たちが独自性を加えられてかつ面白いものが作れるかっていうことなんだ
ろうね。だからあのスマホのパズルゲーム系パズドラ的なやつとかって似たようでじゃない、
そう
だな、そうじゃないオリジナリティを、
それが出せるかどうかなんだよね。
だからパズドラが出た時はちょっと面白いかな、うん、まあぷよぷよと、ね、考え方は近いけどみたいなさ、うん、のがちょっとあって、
うん、
あれ好きだけど、
うん、だからスマホゲーアプリゲー作る人たちって結構大変だと思うよ、
うん、
結局これ何々ゲーと同じじゃんって言われるのが多々あると思う、
うん、はい、というわけで、まあ、最終的にはゲームを作る人たちのオリジナリティみたいな話に行き着きましたが、いやあのなんか最近ねアニメとかゲームとかあんまり僕やらないからね、あんまアニメトークしてないけど、そうだよねっていうことを話せる、まあ、僕にとっても稀有な、3本かな。この話をの続きを、次回の15分間、でさらにまた話していきますので、続きもぜひ聞いていただければなと思います。ということで今回は以上、気をつけ、お疲れ様でした。